皆さんこんにちは、番組審議会だよりの時間です。今日は先ほど2012年の1月20日に開かれました第61回番組審議会の中の討論の模様を皆さんにお届けしたいというふうに思います。今日来ていただいたゲストは番組審議委員のお一人のジェフ・バーグランドさんです。お忙しいところどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
番組審議会ではいつも番組について論議するんですけれども、はい、この前の時は番組っていうよりはその市民が発信するラジオ局のラジオカフェの在り方をめぐっていろんな意見が交わされましたけど、はい、たまたまその中でジェフさんが最近出されたご本の中で、
はい、
受信力、
うん、
日本のこう非常に特徴的な考え方というか行動のパターンを紹介されて、それを本にもされたということでね、はい、話題がどんどんどんどん広がったんです。
多分その話題が出たのが、うん、東北は被災地の皆さんの、
はい、
被災地の皆さんが、
はい、
ラジオが非常に大事な、
そうですね、
情報源っていう、
はいはい、
そのところから私たちが情報を受信するっていう、多分そこから受信力っていう話が、
他のインターネットとかテレビとか新聞ではなくてラジオというのが、はい、やはりそういうこうなんていうのかな、人々の生活の中に密着しながら発信するというよりはそれを受け取ってる人たちがね、うん、大震災の時にどんなふうに行動してただろうかという話をいろいろ論議したんですけれども、はい、まあその中でいや受信力という言葉があるんだと、
多分
いうふうにお話をされました。
今までこの話をするとね、受信力っていう言葉自体が、うん、ほとんどの人はあんまり聞いたことがない。
そうですね、僕も初めて伺いました。
私はずっとコミュニケーション学を専門にして、はいはい、で日本に来てから異文化コミュニケーションというものに注目して、
そうですね、海外の外国というか特に西洋社会とね、
はい、
コミュニケーションとかメディアとか文化とかというあり方と日本の違いをいろいろ大学でも教えていらっしゃる、
は
い、
だもちろん異文化コミュニケーション学の中には、うん、年齢の違いの年齢文化とか、
うん、
男性と女性の、性、はい、性文化の、まあ、いろんな隔たりがあってコミュニケーションが取りにくいんですが、このコミュニケーションっていうものを根本からこう考えた時に、うん、ほとんどの人がね、うん、コミュニケーションイコール、
うん、
発信するというようなことをね、うん、勘違いしてるんじゃないかなって、
まあ、コミュニケーションつったらなんか喋る、
はい、
相手に向かってなんか伝える、
はい、
日本人はその伝え方がとてもうまくなくて、
うん、
国際会議なんかで黙ってるっていうふうに言われてるっていうふうに、私たちはコミュニケーションとか発信とか、
はい、
そういうふうになこととの関係で考えますね、
はい
はい、
だから例えば大学で、
うん、
コミュニケーションの授業を取ってますっていう、はい、言ったら喋る技術を教えてもらってるっていう、
はい、
で今住井先生の口から出ました日本人はコミュニケーションが下手っていうのがね、
下手で、はい、
私京都42年も住んでるんですが、
はいはい、
何度も聞いてるんです、日本人の口からね、
日本人がそう思ってるっていうのが特徴がありますね。
私は京都の人のコミュニケーションを見るとね、
うん、
もうピカイチのね、
はい、
気持ちを読み取る力を持ってるんですよ。
はい、そうですね。なんか言葉でストレートに言わなくても、
はい、
なんか理解するというかね。うん、で、喋る方もそれを期待してるっていうことがありますね。
はい。だからコミュニケーションは当然発信だけじゃなくて、うん、発信と受信の繰り返しのはずですから、
うん、
発信力があるとすれば、
うん、
その喋る力があるとすれば、うん、受信力もあるはずなんですね。
はいはい、
で私は日本人は世界一この受信力に長けた、
はい、
民族だと思ってるんですよ。
その受信力ってもう少し具体的に言うとどういうことイメージなんですか？
まあ、例えばね、うん、本の中に書いてるんですが、
うん、
この日本人の受信力はどこから始まるのかっていうと、
うんうん、
自然界から いろいろとメッセージを受信するんです。
あ、そうですね、森のささやき、泉のささやきとか、はい、森の木のそよぐ音とかなんかからいろんなことを受け取るっていうのは、はい、特徴的にありますね。確かに
今の日本人はあんまり、うん、旧暦カレンダーは使ってないんですが、うん、はい、うちはやっぱ町屋に住んでるもんですからね、
はいはいはい、
だいぶ前から旧暦カレンダーをかけてですね。で、旧暦カレンダーになりますと二十四節気七十二個っていう、うん、まあ、七十二個っていうのが6日に1つ自然界の移り変わりがこうカレンダーに書いてあるんですね。
あ、7日じゃなくてね、6日な、
6日ごとにこう書いてあるんですね。でこれはやっぱりそれだけ日本人が豊かに自然界ととも対話しながら自然界からいろいろとこう受信してきました。で、条件的には日本の自然界は、まあ、海に囲まれてるのと移動的には北に行き過ぎなくて南に行き過ぎなくて、
ね、
ちょうどこの京都中心のとこは、うん、自然界の移り変わりっていうのは非常にゆっくりしたもん、
ゆっくりしてるけども、それでももう10
日たつと
15日あると変化して、少しずつその山の木が赤くなるとかね、はい、青くなるとか、はい、微妙な変化ですね。
だからこの間22日でしたから、大寒、はい、みんながね、寒なりましたねって、当たり前って大寒やってだからその日本人 その受信力っていうのは、うん、単なる人間同士のコミュニケーションの場だけじゃなくてね、うん、例えばお寺とか神社行くときに、うん、色褪せた古い木がありますでしょ、うんうん、日本人はそこでやっぱり時間が経つのを受信してるんです、
う
ん、
あ、なるほどね、
楽しんでるんですよ。その、
はいはいはい、
世界旅するとね、うん、ほとんどはね、色が褪せてくるとね、うん、塗り替えるんですよ。
ペンキでね、ピカピカにするっていうね。
日本人はそれが嫌い。その受信するには時間が経ってるのとか、うん、自然界の移り変わりとかいうものが、私がこれが日本人の受信力の。
なるほど。京都や奈良の仏様でもね、はい、できた時はもう緑とか、赤とか色が塗ってあったんだけど、それがだんだん少し残ってるんだけれども、
はい、
木の木目が出てくるとかいうのが美しいと、はい、いうことになってますね、日本では、ね。
小堀演習がなんか有名な言葉で、うん、作った庭がだいたい400年ぐらい経ったら一番見どころだっていう。
長いですね、400年。
だから、やっぱり日本人は、うん、世界の中で非常にこの受信力、うん、こう自然界から時間から、うん、他の人からこう受信してそれを膨らませていく力をずっと文化としてね、うん、築いてきたように思ってこの本を書きました。
なるほどね。今お話になった本は、受ける日本人、つながる日本人、今世界に伝えたい受信力、
はい、
インターネットでご覧になっている方は本の表紙が今画面に出てると思いますけれども、
はい、
これ日の丸ですかね、赤い丸があって、
一応大きなボタンと考えたんですが、
あ、ボタン、ね、あ、なるほどね、赤いボタン、
はい、
はいはい、しゃれてるんですね。こういう本でいろいろお書きになりましたけれども、特に今日本人が真剣に考えているその東北大震災、
はい、
との関係で受信力っていうのを考えておられる一章がありますけれども、
一番最初本を書くきっかけとなったのが、はい、ちょうど 3月11日の震災の3日後に、はい、大学の方に E メールで、うん、私がだいぶ前からこう講演会で受信力っていう言葉を使ってましたから、はい、まさにそのテレビに映ってる、うん、被災地の皆さん の、うん、穏やかな姿、いわゆる、
はい、
避難所に水が来た時に、うん、ずっと水飲んでないのに喧嘩してこう水を取るんじゃなくて、
うん、
例えば一番水の必要なおばあちゃんとか、うん、妊婦さんとか子供に先に水が行くようにっていう、うん、この姿がこれは受信力じゃないんですかっていう、
ね、
メールが来たんです。そのメールを、はい、くださった方は、
うん、
年金生活者っていう、
はい、
ペンネームで来ましたんですが、はい、おそらく 非常に日本人のその受信力っていうものを年配の方が一番感じてるんじゃないかなと僕は思うんですよ、うん
ね、あの震災の時にアメリカから来たあの有名なレポーターの人がね、被災者を取材したり言ったり、被災者があの焚き火の周りで、はい、あのおにぎり食べてるんだけどね、うん、レポーターの人たちとかテレビのスタッフにどうぞこれ食べてください、
はい、
いや私たちはいただいてますから皆さん方が必要なんでしょって言うんだけど、どうぞそう言わないでどうぞせっかく来ていただいたんだから、
はい、
いうそれが被災者の人なんですね。
だからやっぱりあの私はその受信力っていうものが、うんうん、特にこの本のタイトルを受ける日本人ってみんな見るとね、うん
はいはい、
なんか批判してるんじゃないかなっていう逆にも、うんうん、あの思われる、うん、そうじゃなくてその僕は日本人の受けるっていうのは、うん、あのせっかくお客さんがアメリカから来た、うん、その人たちにその気持ちを受けて、うん、あの焼きおにぎりも食べたことないでしょうね、うん、とだからこうあのこの寒いところで焼きおにぎり食べたらすごく美味しいんですよって、うん、そういうのをこう受信力から来る、
あーな
逆に今度発信なんですね。
相手をおもんばかってね、どんな状態かというのを理解した上で、うん、どうぞ焼きおにぎりをお食べくださいというふうには、はい、私という心の優しさが生まれますね、
はい、だから例えばハイチ の、うん、あの大地震の後は非常に悲惨な状況でしたが、うん、あの水が届くとね、
うん、
ハイチはあの、まあ、アメリカもそうですし、うん、世界の多くの国は、うん、あの発信力を身につけていくんです、うん
はいはいはい、
で発信力を極めたものは、うん、水が来た時に自分が喉が渇いてるっていうことを
発信する
のに他の人どけても水を取るっていうのが極めた受信、うん、あの発信力なんです。だから全く日本人 の、 あの地震後の地震と津波後の姿がね、うん、世界に感動させたんですよ。
あそのようですね。で皆さんがたくさんそういうレポートがありましたね。
日本人の根底に何があるんかっていう、うんうん、そして私がこの本を書こうかと思ったんです。
今でも一番必要なね、日本はどうあるべきか、日本人はどんなふうに考えないって行動しなきゃいけないかということが問われている時ですからね、はい、非常にタイミングいい問題提起のような気がしますね。
まあ、発信力を極めたら水をゴッと取るっていう、うん、人を避けてもっていう、うん、発信力をもっとこうあの延長線で見るとね、うん、戦争するんです。
あ
いわゆる自分の意見を通すっていうのは相手を殺しても通したいっていう、うん、で逆に受信力っていうのはね、うん、平和を作るもんなんです、うん、相手がちょっと怒ってるんじゃないかと思ったら、うん、相手を穏やかにするために今度発信を穏やかにするっていう、だから私は日本人のこれからの世の中にこの世界に貢献できるものっていうのはあの平和づくりっていうのが非常にあの大事な課題じゃないかなと思ってるんです。
あの憲法9条にはね、あの諸国民 の、 あの正義と信頼を信頼して日本は武器を持たないんだという考え方が述べられているのもその延長にありますね、
はい、
まあ批判もそのことについての批判もあるけれどもね、日本らしい考え方がそういうところにも随所に現れているということですね。
あの私 は発信力を否定はしてないんです、うんうん、あの発信力も大事なんですが、うん、今なんとなく文部科学省をはじめ、うん、あのもっと日本の子どもたちに、うんうん、あの自分の意見を述べる発信の力をつけないといけないと、うんうん、
はい、
でそれもいいんですが、はい、その前に、うん、世界一の受信力持ってるんやでっていうことをね、うん、確認した上でないといかんですよ。
それを活用するにはどうしたらいいんですか。
これが矛盾するんですよ、うんはい、受信力をかつ、うん、あのいわゆる発信する、はい、活用するやっぱり相手の気持ちを読んだ時これ発信しないといけませんから、
はいはい、
やっぱり発信と受信のバランスというものが非常に大事です、うん、で私は京都の文化というのは、うん、この発信と受信、
うん、
例えば老舗があの10代以上こう続いているところというのは、うん、当然その時代のニーズを受信しながら新しいものを発信する、
うん、
伝統を受信しながら新しい伝統を作っていく発信力、うんうん、この受信と電信、あ、受信と発信っていうのがね、うん、バランスよくあのできてるのは 京都の人じゃないかな。
あ、京都の人に対しては日本の国内からもなんか物事をはっきり言わないで曖昧にしてるんじゃないかみたいな批判がありますけど、はい、その点はどうなんでしょう。
はい、いや私は曖昧表現っていうのは、うん、一番日本に来てから一番好きになったものなんです。いわゆる人間関係を角が立てへんように、うん、丸く収まるようにっていう曖昧表現っていうのはすごくいいんです。ただはっきりしないといけないものに対してはね、うん、はっきりしないといけないんですが、多くの人間関係の場合は、うん、曖昧表現は非常に、うん、関係を滑らかなものにしてくれるような気がするんです。
なるほどね。
本の中に書きましたんですが、日本人が毎日のようにこう挨拶を交わしますね、うんうん、例えば出ていく人が行ってきますって言ってこう行ってらっしゃいって、うん、本の中には、日本人のその挨拶が相手の気持ちをこう指す挨拶です、うん、
あ、なるほどね。
で平野良子さんの行ってらっしゃいじゃなくておはよう帰りやすっていう言葉をね。
あ、そうですね、京都ではそう言いますね。おかえり、おはよう帰りやす、安全を祈ってるわけだ、はい。
平野良子さんが、うん、その詩の中に、うん、おはよう帰りやすを自分の、うん、こう使うたんびに、うん、満州で亡くなった親のことを思い出すと、
あ、
はい、早く帰ってこないから。
あ、なるほどね。
で、うん、私はやっぱり東北の皆さんも、うん、日常生活の中のこの挨拶っていうものをね、うん、もう一遍その深みを感じてると思うんですよ、うん、
なるほどね。
いわゆる家族を亡くした人が、うん、その家族に早く帰ってきてって、うん、おはよう帰りやすってこう言いたいんだけども、うん、亡くなってるんですからね、うん、だから私はこれからの日本人の一番大きな課題っていうのは、ね、うん、今まで当たり前と思ってたものがね、うん、当たり前ではなくて非常に大切なものだと、うん、こういう日常生活の挨拶でも、うん、もっとこう大切にしないといけないっていう、それが今から日本人の一番の課題じゃないかなと思います。
なるほどね。そういう日本人の持ってる良さをこれからもっともっと発揮していかなきゃいけないんだけど、それをまた世界に伝えていくっていうことも必要ですけど、それはどうしたらいいですか。はい、
だから例えば、うん、国連で活躍してきました明石さんとか、はいはい、大方貞子さんとか、はい、こういう人たちっていうのは日本人の極めた、うん、受信力の強い人たちなんですよ。
なるほどね、
はい、だから受信力の強い人たちっていうのは、はい、発信の舞台でも十分活躍できますからね、うん、こういう日本人がどんどんこう生まれてくる、うん、
なるほどね、
はい、だから受信力が強いから発信ができないっていうことは、うん、はずがないんですよ。
受信力をうんと強くすれば、はい、それは発信力につながっていくっていう、
と私は思います。
そういうふうに考えたらいいっていうことですね、はい、なるほど。ジェフ・バーグランドさんに受信力というその言葉をキーワードにしていろいろお話をいただきました、
はい、タイトルにね、はい、受ける日本人、つながる日本人にしたのが、はい、やっぱり受けるだけではいかんって、うん、発信した時につながるんですよ、はい、だからこのつながることが非常に大事ですね、
うん、なるほどね。ゲストにジェフ・バーグランドさんをお迎えして、番組審議会だよりをお届けいたしました。聞き手は、住井隆夫でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。